チカラチャーシュレディオ、おはようございます。チカラです。今日は昨日のチャモリ会ベリーさんとの続き、チャモリ会後編になります。概要欄に前編のリンクも貼っておきますので、まだ前編を聞いてない方は前編も聞いていただいてお楽しみください。それではどうぞ。だからそう、
あ、すいません。
いや、大丈夫。で、僕はなんか理系で行って、最初がその、ある大きな会社だったんですけど、そこはだから転勤は、転勤じゃないな。僕もだからシステムエンジニアみたいな感じで最初入ったんで、さっきのベリーさんと同じ感じだと思うけど、本社に集約されてたから、僕は本社勤務だったんですよ、その時ね。
うんうん、
でもそれがもう全然つまらなかったんですよ、仕事が。
あ、はい。
エンジニアという仕事が、僕はもうだからダメだと思って、すべてを捨てると思って、会社辞めてオーストラリア行ったんですよ。
はい、あ、それなんかで聞きました。
なんかで、そう、なんかで何回か言ってるけど。
あ、なんか、待って、奥さんが待っててくれた話。
あ、そうそうそうそう。
ああ、なんか聞いた気がします、うん。はい。
それでオーストラリア行って、で戻ってきて、はい、もう自分はエンジニアには戻りたくないっていう思ったから、
うん、
何でもできるだろうと思って何でもやりますってベンチャーに入ったんですよ、立ち上げた。
はい。
だから営業だとかなんとかじゃなくて、やれることは全てやるみたいな、もう10人ぐらい
しか、何でもやみたいな感じってことですよね。
そうそうそう、
うんうん、
でもその会社が1年半ぐらいしても売り上げ上がらなくて、で僕は最後3人になったんだけども、まあ、無給でやってたんですけど、
はい、
もうダメだと思って、それでもう僕はサラリーマンに行くって心を決心したんです、その時、
うん、
スイッチを完全にサラリーマンにもう決めたんですね、その時に。
はい。
でその時にやったのは営業だったら僕のスキル関係ないと思ったから、あのコミュニケーション取れればいけんじゃないかと思って、はい、何でもやりますって営業に無理やり入って、うんうん、最初の職を積んでいったんだけど、
はい、
営業7年ぐらいやったら飽きちゃったんです、僕。
うん、
だからそこから違う仕事をするか会社辞めるかってその当時の社長に言ったら、
はい、
お前なんかまだまだできることあるだろうって言われて、
うん、
でサプライチェーンって知ってるかみたいなこと言われて、
うん、
で知らないですけどって言ったらやってみろって言われて、それでサプライチェーン絡みのプロマネーをやることになって、
はい、あ、もうサプライチェーンって、
あ、サプライチェーンって工場があって物を作って、はい、それを船に乗せて輸入してきて、はい、でそれを日本のどっかの倉庫に入れて、うん、物をずっと在庫として置いといて、それをこうトラックで配送していくみたいなのを、うん、チェーンみたいにこう物をずっとつないでいくみたいな感じで、サプライのチェーンをつなぐって言って、サプライチェーンって言ったりするんですけど、まあ物流関連っていう、でそのプロセスを改善したりするってやっぱり大事だから、そこら辺のプロジェクトマネージャーみたいにして、まあ業務改善をする役割っていうんですかね、海外の工場からどういうふうに物を作って、どういうふうにもっと効率上げれないかみたいな探しとか、そういう仕事を7年ぐらいやって後にまたそれも飽きちゃったから、うん、今マーケティングをやってるんですよ。
7年ぐらい。
だから僕はいろんなスキルを、あ、なんていうんだろう、だから深いスキルを何か特化して持ってるんじゃなくて、僕は逆に広く浅いスキルだけど、うんうん、お客さんの最前線に立った営業のスキルもあって、プロセスを改善できますっていうプロジェクトマネージャーのスキルもあって、海外とのコミュニケーションもできますよっていうスキルもあって、うん、
で、
マーケティング的などういう物事を発信してお客さんを掴んでいくかっていうのも今やってますっていうストーリーに仕上げて僕をアピールしているって感じです。だからそれが本当かどうかはもう入ってみなきゃ分かんないじゃないですか、雇用する側も。
そうですね。
でも今みたいなストーリーを一応言えるようにしておけば、
はい、
なんかこの人やってくれそうって思ってくれる人も中にはいて、うんうんうん、でも逆にずっと20年間30年間 同じ仕事をマーケティングだったらマーケティング、エンジニアだったらエンジニアをやってる人じゃなきゃうちは取りませんという会社には僕は一切書類も引っかからないんですよ。
うんうんうんうん、
でも逆にこんな僕だからこそずっと同じことをやってた人よりもむしろもっとお客さんのコミュニケーションを取ったり何かやってくれそうって期待をしてくれる人にとっては僕受けが良くて、
あ、うんうんうん、
だからそれはもうあとは相性だったり運もあると思うから、
そうですね、なんか縁みたいな、そうですね、
そうそうそう、その時のそのたまたまの上司に当たる人が人間的にお前面白そうって思ってくれる人もいて、それで採用されることももちろんあるし、
うんうんうん、
だからそれはあとはもう数打って当たるところに進んでいくっていう感じの転職を僕は上司今まではして
ます。なるほど、
うん、だから
なんかちょっと、
あ、どうぞどうぞ、
あ、ごめんなさい、どうぞ、あ、あとで、あとで、
うん、だからその年齢がダメじゃないかとか、うん、同じことやってなきゃダメじゃないかとか、うん、そういうのは相手によるっていう感じで今僕は思ってます。相手次第、
うんうんうん、なるほど、
どんな自分でも受けてくれる人はどこかにはいるはずと思います。
うんうんうんうん、かなんかあの、うん、話を聞いててちょっとなんかの気になったのが、
はい、
なんか結構何回か飽きちゃうっていうワードが出てきてて、
悪いところですね、
なんか力さんがその仕事に求めるもの、その無給で働いたとかもありましたよね、ベンチャー時代、はい、なんて仕事に求めるのってやっぱ面白さとか、なんか そっちが結構比重が 大きいんですか。
なんて言うんだろうな、僕、そうか、大前提多分ベイリーさんとちょっと違うかもしれないのは、何のためにやってるかって僕も唯一生活して生きるためと思ってるんですよ。
うんうん、あ、なるほど。
それ多分ね、あの、ベンチャーの時の無給でやってた仕事のインパクトが多分大きいんだと思うけど、
うん。
うん、自分が楽しい楽しくない関係なくお金が尽きたら死ぬと思ったわけ。
うんうんうん。
だからもう、とにかく楽しいかどうか関係なくやらないといけないんだったらやる、でできることをやるって思ってて今のサラリーマンやってるんですけど、はい、でもその上でそれが前提にある上だけど、はい、どうせやるなら、はい、どうせやるなら本当につまんないって毎日思うよりは自分のスキルがこうアップしていく実感があるとか、あ、自分が知らないことが知れるっていうことをやっていくとかっていう、自分に少しでも興味が、もともと嫌だから少しでも興味があることをできるようにはしときたいなと、うんうんうんうん、そうじゃないと長続きができないとは思ったので、だからそういうふうな仕事を探してきてて、うん、飽きたな、もうこれ以上はつまんなくなりそうと思ったら、うん、新しいことっていうのをこれまではやってきちゃった感じですね。
なるほど、なんか面白いです。なんか、はい、私なんかの仕事は好きなんですけれども、うん、なんで仕事が好きかっていうと、その仕事自体より、仕事によってこう、例えば一緒に働いてる人とかに喜ばれて、
うん、
それの対価、あのお金の部分で、はい、そのお金を使って自分の好きなことができるっていうのが好きなんですよ。うん、
はいはい、
だから無給で働くとか私の中ではなくて、うん、
はい、
なんかどっちかというとやりがいというより なんていうんだろうな、程よいやりがいっていうんですかね、なんか喜んでくれる人がちょっといて、
うん、
お金がちゃんともらえるっていう、
うん、両方っていうことか、
う
ん、やりがいも感じでつつ対価もしっかりそれによって入ってくること
です。はい、なんかそれがルーティン化しても、はい、多分あのストレスがなければ大丈夫かな。
あ、そうか、
なんか同じだなと思っても多分いける気がします。うんうん、そう、私もなんか仕事ってなるといろいろなんか割り切れる部分があって昔から、うん、
はいはい、
うん、例えばなんかあの例えばなんていうの、例えばと仕事でなんか踊って YouTube 配信しろって言われたら多分できます。
ああ、
仕事としてだったら、うん、
うんうんうん、わかりますそれ。
うんうん、
それ必要と思います。
無給だったらできない。
まあね、うんうん、
うん、
楽しい。身のためにやるとか、面白いエンタメとしてやるっていうんじゃなくて、業務として、
うんうん、あ、そうそう、だったら結構かなり割り切ってできる。
ああ、一緒かも。だからスイッチ、仕事のスイッチをバンと違うスイッチが入れれるって感じがある、
うんうん、あ、そうそうそうですね、
僕もそのタイプですね。
ただ私の場合は、そのスイッチをさ、そのスイッチ自体が今ないので、どうしよう
そっ
かな
か。
って悩んでる。うん。
まああ
、
ね、
じ
そっ
ゃあ、
か。
そっか。じゃあ、今はもう、なんて言うんだろう。こう、今まで結構転職されてきたけど、そのままもう行こうかなっていうようなモードに入られてる。
あ、そう、そこが、でも、さっき言ったね、僕の業界がちょっとわからないところで、できるだけ長く会社で働きましょうっていう文化があんまり薄い業界だと思うので、
なるほど。
ずっとこっから30年とか、だってまだ僕48だから、まあ、少なくとも2、30年は行くと思うから、今から、まだ、この時代ね、80、70、80ぐらい多分働くと思うんですよ。
そうですね。
ね、多分行くんです
70
よ。
は多分働い、うちの父とかも70は働いてたので、ま
あ、や
だ、
っぱ
その
り、
再雇用とかで。
だからそう考えると、あと2、30年同じこの会社に入れるのかっていう、僕がいたいといくら言っても、入れないかもっては思っているので、だから自分の価値はアピールできるようにはしていかないとなとは思ってはいますね。ただ、もう一回だけど、僕自身は今は転職をガンガンやるよりは、もう安定したいっていう方です。から、辞めたくないと思ってます。自分からはね。
なるほど。
ただ、俺流転職とかって僕、前やってた時に一個言ってた中で、そうは言っても、今いる会社が永久に売上上がって永久に居心地のいいお給料くれるかどうかなんか保証できないじゃないですか。
そうですね。
来年潰れるかもしれないし、それ僕の都合じゃなく、例えばね。で、給料がもうむしろ減給させてくれっていう交渉に入るぐらいに売上が悪くなるかもしれないし、会社としても。だからそういうふうに自分の、生活のために僕はやってるから、お給料としてのところとか、あとは人間関係も含めてとか、不具合を感じる状況になったら転職はもちろん僕はやるとは思いますけ
あ、なるほど。
ど。でも、居心地がいいと感じれてて、その生活面でも不具合がないと感じれてる状況だったら、無理な転職は今せずに、その時間はすべてこういうスタイフとか、もっとプライベート的に楽しめる方とかに僕は振ったり、もしかしたら副業になるかもしれないしね、こういうスタイフとかやっていくと
あ、
かは。そう、
服、あ、
何かはわかんないけど、どこかにこうつながる、なんていうの、サラリーマンとしての収入とかとは全然別の何かがつながる可能性はゼロじゃないと思うから。だからそういうふうに別の、なんていうの、二軸っていうの。もう一個のサラリーマンの軸じゃない軸を作る時間に今はもっと時間を割きたいなと思っている感じ
あ、なるほど。
です。だっても
あ、
し
で
かしたら
も、
ベリーさんの足長おじさんみたいな人が僕に出会ってくれるかもしれないし、今後さ、もしかしたらね、わかんないもん。
そうですね。どこで出会うか分かんないですからね。
そう。でも仕事だけしてたら多分出会わないと思う。同じ会社で同じ環境でだと。
あ、
多
そ
分
れ
ね。
は、確か私もたまたまその時に、一人でそこに寄ったから出会った
ね。
であろうであって、
ですよね。そのお店に行かなかったら、だって出会ってないんだもんね、そ
そうですね、そうですね。
の時。
そう、ただ、私もその今のそのステーキングのやつが、割かし、こう、価格が安定してるから、まあの、今割とのんびり探せてるけど、それがもし、例えばカルダモが0円とかになったら、一気に収入がなくなるので、
ああ、そっか。そうだね。確か
だからその、結構私、心配性なところがあって、とりあえずなんか、今ってもうゼロになったら、まあ、私自身の収入はなりますよっていう状態なので、その前になんか柱をもう一本作っときたいなっていう思いは常に持ってますね。
そうですよね。僕も今そんな感じですよね。だから、なんだろう。一本だけに集中して、ずっとそこをとにかくどこまで行けるかっていうのを、よりいい環境を探して、より自分の付加価値つけて、より高く買ってくれるように自分の時間を使おうって、一軸でずっとやってたのがサラリーマン時代というか、 うん、2、3年前ぐらいまでだったんだけど、
はい、
体壊して、しかも、なんか結構悪い上司に引っかかって、うつ的にもなって、うん、もうこれ、この働き方ダメだっていう時に、ちょうど、この西野さんの、あの、ダオ作るっていう話を聞いて、
あ、はい。チムイタウンダオ、はい、はい。
そう、あそこから全部今があるから、伝え
たか。あ、なるほど。
だから、いろんな人と出会って、知らない方たちであったり、こういう、だって、ベリーさんともつながったことなんか、うんうん、このスタイフやってなかったり。
スタイフ、そうですね。
やってなかったりしたら、わかんなかったからね。
うんうんうん。
だから、そういう意味では、今、もう一軸を作る時間に、今、うん、模索しながらやってる感じかな。だから、一軸だけだとやばいと思ったっていうのもあるかもしれない。
うんうんうんうん。確かになんかこの打法とかに入ってる方っていろいろなんかやられてる方多いですよね。
ですよね。
うんうん。
模索してる。
なんかサラリーマンの他になんか探してるとか。
うんうん。
うんうん。そう。あら、そう、スタイフ面白いなと思いますね。
ね。
うん。
いろんな人いるし、だから勉強にもなるし。
そうですね。
ね。
うん。
何かしらがそこからね、新しいものが出来上がっていったりすると、また楽しいし、実際のメリットにも、うんうん、自分にもなるし、お互いのメリットにもなる、うん、何かができるといいなと思いますけどね。
そうですね。
うん。そう。何の話だっけ？そうそう、だから
転職。あ、そう、転職、転職。
転職はだからもう、絶対しないとは僕も思ってないけれども、無理に、うんうん、やっぱり転職するって結構パワーがいるし、
そうですよね。
転職した後も、うん、やっぱパワーがいるんですよ。
あ、いりますよ。
大分に行った時と同じような感覚だから、ま、ゼロからその会社のことを勉強していかないといけないし、うん、人もそうだし、ルールも違うし、
そうですね、
みたいなのは、やっぱり大変は大変だから。
うんうん。
だからそこはなるべくしないようにはしたいなと思うんですけど、ね、
やっぱそうで、転職するってなった時も現状を変えるのにもすごいパワー。いりますよね。ね、その、なんだろう。そう。もう、例えば、夫とか、例えば、クビになって、もう、探さねばみたいになったら、もう、嫌でもやらなきゃいけないけど、うん、やっぱ、現状がそれなりに、まあ、そこまで切羽詰まってなくて、いざという時のために、なんか、やっとこうっていうのって、結構、やっぱ、パワーと、なんて言うんだろう、うん。パワーいるなって、思います。
ね。しかも、うん、なんだろう、その、実際に移った場所がよりいい場所かどうかは入ってみないと分かんないところもあるし。
そうですね、そうですね、うん。そうですよね。
もしかしたらがっかりして前の方が良かったって思うかもしれないしとか。
うん。
あるし。でも転職はでもなんだろうな。だから僕が転職してた理由は、まあ、自分の新しいキャリアアップのためっていうのが一個あって、うん、で、もちろん転職をするときって給料が下がる前提で転職なんかしないから。
あ、なるほど。
自分の給料を 10% なり 20% なり上げて自分を売り込んでいくっていうのが転職だと僕は思うので。
うんうんうん。
だからそういうふうに給料をもっと、もう少し上げたいっていうのもあって転職してたりとかもあるし、あとは、より生き残りそうな業界、うん、同じ業界の中でも、廃れていく会社と伸びていく会社とちょっとやってることによって違ったりするじゃないですか。
はいはい。
ね、需要があることをやってる会社により近づいていければ、うん、より自分が延命できるとは思うから、
うん、
生き残れるチャンスが増えると思うので、そっちの方にちょっとずつ自分を寄せていくためのにも転職をしてたっていう感じですね。
なるほど。
うん、
そうなってくると、ちょっと夫にこう置き換えて今ちょっと想像してたんですけれども。
はい。
そうなった時に転勤を回避するっていうのが入ってきて、うちも結構業との私も元いた会社なので分かるんですけど、結構潰しがあんまり効かない業界なんですよね。
ああ。
ってなった時になんかその転勤がない職種で同じ職種みたいのがしか今ちょっと思いつかなかったから、
はい、
その転勤のリスクを切ってちょっと給料はちょっと下がるとか、そっちになるかなって今ちょっと想像してたりしました。
ああ、 だからその転勤がある会社って僕は勤めたことがないんだけど、僕の親父はずっと転勤してた人だったから、親父
はい。
のが言ってた話だと、同じ会社の中で親父もずっと転勤してたんで、僕も転勤族だったんだけども、ある時に体を壊して、もう転勤するのはやめさせてくださいって言ったらしいんですよ、親父が。
あ、はい。
当時ね。そし
は
た
い。
らもう引退してるんだけど、当時言った時はやっぱり給料が下がったとは言ってましたね。
確かにうちっていうか、その会社も、その転勤しない職種に下がる制度はあるんですけれども、
ああ、やっぱ
なん
り
か例
そ
え
う
ば
なんだ。
体を壊すか、親の介護とか、なんかそういう割と重めの理由がないと、なんかできないっていうの。
そうなんだ。
のわけに給料は、その転勤リスクがなくなるから結構下がる。
結構下がるんだ。
結構下がりますね。
それ
もっと言う
を、
となんか、
あ、どうぞどう
ま
ぞ。
た、あ、ごあ、あんま関係なかったかも。私、東京から大分に行った時に、なんかすっごい給料下がりました。
ああ、
なん
ベ
か
リーさんは？どこ？
地域、なんか地域のなんか物価とかに合わせて、なんか係数がかけられてて、びっくりしました
そっか、なん
ね。
か、僕も一社目入った会社はそういう制度がある会社なんだ。だから逆に本社採用っていうだけで、プラスつけてくれてるっていう会社でしたね、僕の一社目は。
ああ、なるほど。
だから逆に僕も同じように本社じゃなく地方勤務になったらその分ベースが下がるっていうのは、ルールは聞いたことありました。そっ
なるほ
か、
ど。
そういう業界だと他の会社でも同じようなルール採用してたりしません？
あ、
同
多
じ業
分
界だと。
そうですね。多分そうだと思う。だって外資だとまたちょっと違うかもしれないですけど。
ああ、そっか。外資はいいかもしれないですね。そしたら、転勤なかったりとかするかもしれないですね。わかんないけ
なんか
ど。
そっちか
うん。僕は今いる業界は外資も結構ある会社で、僕はずっと外資を転職してんだけども、
あ、なるほど。
ここ数社ぐらい、2、3社、直近の2、3社見ると、転勤が前提の会社は1社もないですね。
でも確かに、夫の業界も外資は、例えば東京に1社で結構在宅ワークとか、なんかそういう感じって言ってましたね。
なんか、そう、多い気がしますし、今だとどこでも仕事できるじゃんが、コロナ禍の以降、やっぱり強いから、リモートね。むしろ、転勤だったり出張もそうだけど、そんな経費かけんだったら、オンラインでミーティングしろっていう感じ。
なるほど。
だから、そういう会社によるかもしれないですよね。だから、まあ、それはあとは聞いてみないとわかんないだろうから、なんか、
外資ってでもあれですよね。英語結構できないとダメですよね。
いや、それも仕事によりますよ。
あ、
や
そうなん
る
だ。
仕事。だって、例えばですけど、営業職だとして、例えばね、営業だったとして、お客さんが何人ですかっていう話ですよ。お客さん、日本の営業者、日本
ああ、
人
な
でしょっ
るほど。
て。だから、普段の仕事は、お客さん相手はずっともう日本語だけでよくて、で、英語が必要な時って何個かあるけど、まあ、その日本支社に外人の上司がいるとか、社長が外人だとか、例えばですよ。で、そこに近いポジションで、結構な上位職で、常に、ウィークリー、まあ、毎週そういうコミュニケーションしないとぐらいの人だったら、まあ、英語使うかもしれないけど、とか。あとは、まあ、大体地域ごとに、アジアパシフィック地域だったり、グローバル地域だったり、みたいな。ミーティングがあったりとか、上司の上司がそっちにいるみたいな人だったら、まあたまに英語でミーティング参加しないととかはあったりするかもしれないけど、それはもうやる仕事によると思います。
外資でもってことですよ
外資で
ね。
も。英語できないけど、働いてる人なんか逆にたくさんいます。
あ、そうなんだ。なんか外資って言ったらなんかみんな英語結構ペラペラかすごい頑張って勉強してるイメージがあったの
いや、
で。
もう、会社によりますね。会社っていうか、仕事のポジションによったりすると思います。だって、あれですよ。会社としたって、英語で喋れるスキルがある人で仕事が一切できない人より、 英語ができないけど、めちゃくちゃ仕事できて、売り上げ1億、2億、3億って作れる人とどっちが取りますかって言ったら、
そうですね。
喋れなくてもいいじゃないですか。
確かに。
ただ、それは求める仕事によるでしょうけど、逆に英語が9割使う仕事ですっていう前提だったら、もちろん、英語喋れないんだったらごめんなさいだけど、それ自体も、まあ、面接だったり、していけば、お互いに聞けたり、聞き合えたりできる話だから、
そうですね、
転
確か
職活動をやってみるっていうのは悪くないかもしれないですね。当たりをつけるという意味で、業界
そう
を
で
知
する
という
ね。
か、だって、
そう、なんか。
受かっても行かなきゃいいだけだから。で、本当に受かっていいなと思ったら行けばいいし。
そうですね。なんかそう、調べるだけやっぱ調べといて、ね、そう、そうはないっていうか、いざ転勤出ました、じゃああと1ヶ月で転職したらやっぱ難しいですもん
珍
ね。
しいですよ。で、そういう会社ってギリギリまで言わないのってそれがあるんじゃないですか。だから、直近言ったら転職されないだろうって思ってんじゃない。
ああ、そうですね。そうか、そうだ、そうかも。
ね。だから簡単に引っ越しって言われるけど、今は普通に ね、今のご時世でもまだ急な転職がある会社って逆に珍しいような気がするけど。
いや、なんかね、1週間ぐらい早まったらしいんですけれども、なんか去年ぐらいから
そ
2月の末とかになったのが言ったけど、おー、みたい
う。難しいですよ。だって、しかもお子さんの学校とかも今普通にあるじゃないですかね。大変ですよ。
そうです
全部変え
ね。
ないといけないし。
あ、だから実際いましたね。小学校1年生で教科書とか買ってたのに、その年に九州から東京になって、全部買い直して、
いや
で、
ー、
いました、いました。
大変ですよ。それが嫌だったら単身赴任してくださいって、会社は知りませんっていうことですもんね、特に。
そうなんですけど、なんていうの、家族ごと行ってたりして、社宅っていうか、借り上げに入ってたりしたら、
ああ、出な
残れ
きゃ
ない
いけ
とい
ない。
うか、
ああ、そっか。
なんか持ち家を持ってて、そこから単身赴任だったら割といけるんですけど、
いやー、きつい。きついっ
結
す
構会社に振り回される例は見てますね、いっぱい。
確かに。だから、まあ、わかんない中ながらですけど、一回、職務経歴書っていうのを作ってみて、自分が何年何月に何をやってて、その後どういう仕事してみたいな、まあ、職務経歴書っていうのは作れば、あとは、申し込めば、面接に来てくださいってなるか、書類で落ちるか、まあ、いろいろあるけれども、とにかく、手順は用意はされてるので、それで一次面接っていう、ちょっと面接しましょうっていう会社さんを、どういうところが当たりがつくかもわかるだろうし、やってみるといいかもしれないですよ。
それあれですね。よくある、なんかネットとかの転職サイトみたいなところでそういうのがあるってことですよね。なんかその、
募集がかかってるところに応
あ、
募
なん
するっ
か、
て感じかな。
あ、職務経歴書を書いて、なんか、こう、なんだろ
あ、
う。
スカウ
リ
トを
ク
か
ルー
ける
ト
み
じ
たい
ゃ、
な。
あ、そうじゃなくて、こう、自分でこう書いといて、こう見つけてやっていくようなイメージってこと。ごめんなさい。全然転職のことよくわかっ
そって か
なく
そって
。
か。いくつか多分やり方があって、今、
はい。
よくやるのは、ベビさんが今おっしゃってくれた、一旦まあ職
うん。
務経歴書っていうのはどうしても、どういうやり方にしろ作らないといけないんだけども、自分を知ってもらうために、どういうことやってきた人ですよ、僕はっていうのを分かってもらうために作るんですけど、それをその転職サイト、例えばなんだろう、ディズリーイチとかって今 CM してたりす
あ、
るじゃん。
はい、はい。
ああいうとこもそうなんだけども、その自分のアカウントを作って、そこに職務経歴書っていうのを登録する場所があるんですよ。
はい。
で、そこはマッチングサイトみたいなもので、仕事を、なんだろう、転職をしようとしている人を探していくヘッドハンターって呼ばれるような人とか、例えば、あとは会社の人事担当者さんとかも、実際にやっぱりこういう人が欲しいっていう人が、転職探している中にいないかなって検索したりするようなマッチングサイトがあるので、転職サイトっていうのかな。だからそういうところに登録しておくと、スカウトみたいなのが来るときもあるんですよ。 あなたの職務経歴書を見させていただきまして、今回応募かかっている、この会社に、マッチしてるように感じますけど、ご興味ありませんか？みたいのが、ダイレクトメールみたいに来るケースもあったり。い
それ、多分、魅力的な人だったですよね、多分。
やー、で
どっ
も
ちかっ
ね、
ていう
結
と。
構、どっちかというと、間に立つヘッドハンターは数じゃ当たりで、もう誰でもいいから反応してくれて、たまたまその人が採用されればお金が入るっていうことだから、どっぷりしっ
な
か
る
り
ほ
見
ど。
てないんですよ。キーワードで検索かけて引っかかった人に100人なり1000人なりにバンバン送ってる感じではあるので、本当に魅力があるかどうかとはちょっとまた別だとは思うけど、それでも、まあ、どういう仕事が応募かかってるかっていうのを知る上では一個、そのダイレクトメール、スカウトメールを待つっていうやり方も一個あると思います。
面白い。
あとは、自分からもう業界が知っていて、その業界の中で動こうとしてるんだったら、もう会社がある程度、どういう会社があるか知ってると思うので、もう会社名で検索かけていって、応募かかってないかなっていうのを見ていくっていう。で、
あ、
応募
もう
かか
業
ってた
界絞
ら、
って、
それもありですよね。
なるほど。
で、その時にね、直接会社の、今だと企業のウェブサイト行くと、その企業のウェブサイトの中で、こういう人を人材募集してますよって上げてくれてる会社ももちろんあるから、直接ウェブサイト見てもいいし、あとは外資とかが結構強いと思うけど、リンクドインっていう SNS があるんですよ。
あ、知ってます。
知ってます？それ
知ってま
は、
す。
僕はもうね、前回の転職からリンクドインしか使わなかったです。
なんか結構あれ、英語ですよね、全部なんか。
外国のヘッドハンターが多いんだけども、結構外資の、応募とかはバンバン上がってます。そのリンクドインの中でも、企業の応募が、こういう人材を求めてますよっていうのを検索がかけれるんですよ。で、リンクドインはもともと、自己紹介欄みたいな普通の SNS があるじゃないですか。プロフィール欄っていうのかな。そのプロフィールのところに職務経歴をみんな入れてるような SNS なんです。
あ、そう、なんか登録はしてないですけど、見たことはあります。
見た
なん
こと
か
あり
こう
ます？
左上に Facebook っぽいこうなんか写真があっ
そう
て、
そうそう
こうなん
そう
か英
そ
語でバーっとなんかプロフィールみたいなのが書いてある
う。
のは見たことあります。
そう。で、あれが海外ではめちゃくちゃ普通にみんな使ってるんですよ。仕事をしてる人たち。だから、余計にそういう仕事関連の募集だったり、情報発信とかは、海外だとリンクドインがもう普通にメインで使われてるような SNS なので、外資の会社で、同じ業界の外資の会社の情報とかを調べるのは、リンクドインとかも見てみるといいかもしれ
なるほど、
ないです。
面白い。
で、そこで募集かかってたら、そのままリンクドイン上で検索かけた応募みたいなクリックしていくと、そのままこの募集に応募します、イエス、ノーみたいに出てくるから、イエスってやると、そのまま募集に応募できるって感じです。
わかりました。夫はなんかそっちでもなんか良さそうだなって思いましたね。なんか私はそのなんかとりあえず空いてる時に職務経歴を作って、なんかとりあえずスカウトメールを待ってどんな業界からメール来るのかなっていうのはちょっとやってみようかなって思いました。
そうですね。で、ただ僕は本当にね、その嫌だなと思ったのは、さっき言った通り、数打ち当たりの人たちが多いから、僕の職務、さっき言ったでしょ、営業、エンジニアやって、営業やって、プロマネやって、マーケティングっていうことしかしてない僕の職務経歴を載せてんのに、今、なんとか会社の人事でこういう人材を募集してますが、ご興味ございませんか？みたいなダイレクトメールも来たりするから。だ
ちゃんと
から、
見たっていうような感じってこと
そう
ですよ
そうそう
ね。
そう。ふざけてんの？みたいなとこも多いので、だから、ダイレクトメールは、まあ、一つの目安にはなるけれども、自分で狙って会社名で検索かけたりして、まあ、そういう転職サイトでももちろん募集の情報もあるでしょうから、自分で検索して、めぼしい会社の中で、あ、今こういう人材募集してるんだっていう全部募集要項を眺めたりして、 ピンポイントで自分で応募していくっていう方が確率は上がるかなと思います。
なるほど。
併用するっていうのかな。
うんうんうん。あ、ちょっと見ていこう。
うん。
見ていこう。
で、旦那さんのお話聞くと、素直にもう全部言った方がいいと思いました、僕は。転勤を今したくない状況があって、理由がこうこうこうでって言ったら普通に分かる話だと思った。
うんうん、
転勤をしないで、しかも今の仕事の延長で自分のスキルを積んでいく、はい、そういう会社を今探したい。だから転職を今検討していますっていうことをはっきり言っていくといいと思います。
うんうんうん、
そうすると、あ、転勤しない前提ならうちには無理ですっていうところは向こうから断ってくれるし、
そうですね、はい、
うん、それでもいいから、ぜひあなたのスキルがあれば、この仕事をやってほしいですっていうところは、しっかりきちんとこっちの話も聞きながら、
うん、
判断してくれるから、もう転職したい理由はこれだっていうことも含めて、うん、今、なんでそういう動きをしているのかを説明しながら、それを受け入れてくれる会社を探すといいと思います。特に明日決める必要がないんだから。
ああ、そうですね。はい。
うん。それをずっとやって、全部断られたからって、半年後、1年後の1社出れば、それでもいいじゃないですか。例えばね。
うんうん。はい。
だから、動くことは動き始めたらいい気がします。
そうですね。ゆっくりちょっと、準備始めてみます、う
ん。はい。ぜひぜひ。お見合いと一緒と思うから、必ず要望に合う会社は、評価してくれつつ、要望に合う会社は絶対あると思います。
うんうん、あ、わかりました。ありがとうございます。う
ん、はい。
うん。
なんか参考になれば。
あ、参考になりました、うん。ちょっと、そうですね。切羽詰まってない状態で、ね、ちょっと、ぼちぼち、そう、やっていこうって思いました。
余裕があるところがいいですよ。僕もそうだったけど、スカンクさんもそうだったけど、もう、
うん、
今すぐ、探さなきゃいけないみたいな状況から探して一気に決めるとかってやっぱしんどいから、
そう、なんかスカンクさんのその転職の話を聞いてて、
うん、
結構やっぱ転職ってすぐ大変だなんだなっていう印象がついたんですよね。
うん、
うんうん、
そう、しかも生活を崩せないからね、全員ね。でも、うんうん、もう来月からは来なくていいですみたいな感じの状況だと、もうどうしても決めなきゃいけないし、決まらないと胃が痛いだろうし。
そうですよね。そう、うん、私の中でスカンクさんってお話も上手だし、
うん、
こう頭もいいし、
うん、
でもそれでも最終面接行ってもご縁がないことあるんだっていうのを、
ね、落ちたって言ってましたね、
最初の、うんうん、言ってましたよね、スタイフで、うん、そう、だからそう、やっぱ時間はあった方がね、うん、決まるときは決まるんでしょうけど、
そう思います。
分かりました。ありがとうございます。
いえいえ、運とご縁も絶対あるから、落ち込まず、
そうですね。
うん、じっくり動くのは動いておいた方が本当にいいと思います。
分かりました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。いや、たっぷりお話しさせていただきました。1時間40分。
楽しかったです。楽しかったです。
一応また今日も前編後編とかちょっとさせていただくかもしれないですけど。はい、いや、でも、じっくりやっぱりお話できてよかった。
あ、私も楽しかったです。う
ん、いや、
この間で、もうちょっとしか話せなかったから。
うん、
ね。
うん。そう、お酒も入ってたし。
ジャケット忘れちゃうし。
あ、そうそう、僕ね、忘れて、マカさんにさ、もらいました。
私なんか、最後までいたんですけど、このジャケットは誰だろうって言ったら、うん、じゃあ、誰もいないから、チカラさんかねって言って。
そうそう僕も家着いて気づいたんですよ。あれ今日着てったはずがと思って。あの時確か暑かったから。
あ、そうそうですね。うん。
着ないで帰っちゃいました。
私もなんか半袖で行って寒くなかったので、
そう、ですよね、
確か暑かったけ
ど、ね。9月末でそう、もう今めっきり寒くなっちゃったけど。
うん、そうですね。
うん、
楽しかったです。
ゆっくりお話ししたり、はい、またお酒も飲みましょう、ぜひ。
あ、ぜひ、金曜どうでしょう、あったら。ね、はい。定期的にやってるんですよね。
いや、定期じゃないけど、誰かの
イベントが、
誰かのイベントが土曜日にあったら、それに相乗りして金曜どうでしょう
あ、
やっ
な
て
る
み
ほど、
た
な
ら。
るほど。
どこかで来年の誰
は
か
い。
のビッグイベントでみんなが集まるときがあれば、その前日を狙って相乗り商法でいきますから、またお
あ、じ
誘いしま
ゃあ、
す。
はい、ぜひ。
ぜひぜひ。じ
はい。
ゃあ今日はありがとうございました。じゃ
あ、こちらこそありがとうご
あ、
ざいました。
じゃあこれで、
楽しかったです。はい。
楽しかったです。じゃあまた、ぜひお
は
話
い。
ししましょう。ありがとうございました。じ
は
ゃあ、
い。よろしく、ありがとうござい
あり
ま
がと
し
うございます。
た。
それでは今日のゲストはベリーさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
テレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテレテ